この間北海道帰ったんですけど、年末に。なんかね、その前日に、北海道帰る前日に、会社のメンバーで、ちょっとコロナもその時は落ち着いてたんで、忘年会やったんですよね。で、その忘年会の時に隣に座った女の子が、話しかけてきて、この間私、マッサージに行ったんですよ。そのマッサージしてくれる方が占いもできる方で、なんかちょっと占ってもらったんですけど、でその時言われたことが、あなたのチームメンバーの中での男性で2番目の背の高い人が北海道に帰ったら北海道に行ったらなんか地震が起きますよって言われたんですよ。
かなり条件絞ってきてる。
そう、僕次の日北海道だったんでめっちゃビビって帰ったんですよ。全然自信なかったんですけど、そもそも僕上から2番目じゃなくて下から2番目でした。真夜中のカフェイン。一応ね、身長上から2番目の人がっていう条件付きだったじゃないですか。で、僕、男がね、1、2、3、4、5人いるんだよね、同じチームに僕含めて。僕、176センチあるんですけど、下から2番目なんですよ。
すごいね。
183、179、179みたいな。僕、で、その僕の人も174みたいな。
でかい人多いね。
みんなでかい。社内でもなんか190の人2人ぐらいいるからね。
本当に？
いる。社長も183とかだし、
でかっ。
みんなでかい。ね、めっちゃちっちゃいもん。
身長も外してるし、自信も起きねえじゃん。
はい。い
マッサージ師、占いできねえじゃん。
やでも別にその人は俺を指定したわけじゃなくて、チームメンバーの、身長が2番目に高い人が北海道行ったらだから、別にうちのメンバーの2人目、2番目にでかい人が北海道行ったら起きるんじゃないですか。
難しいな、それ。
でもさ、
行かねえじゃん、多分普通。
行かない行かない、絶対行かない。しかもだってその人新宿から出ないですよ。
へ？
出無精で新宿に住んでんだけど、新宿からそもそも出ないです。
ええー、絶対行かないじゃん。
絶対行かない。北海道行ったら死ぬって言ってたもん。
じゃあもうその占い結果何でもいいじゃん。
いやでも分かんない、まだ分かん
じ
ない。
ゃあ
だからまだ発動してない条件が。
2番目に背の高い人が北海道行ったら頭から血が噴き出るとかでもさ、同じじゃん。
え、でも
行か
さ、
ないんだから。
いやでもさ、たまたま僕が北海道帰る前日でそれ聞いて、ちょっとドキッとするよね。
まあドキッとはするけど
そう、全然身長足りなかったわ、でも。
でももしかすると今後会社の人がどんどん辞めてって、
なるほど、あ
会
り
員
得る。
が2番目になって、その時に北海道行って地震が起きるかもしれない。
あの時のって、
そう、
もうよくない？それ。
時効じゃない？この話は終わりです。ということで、今日は、何個か前の回で、アポロ11号のお話ししたの覚えてます？
あれでしょ？NASA が情報公開したんですか？
あ、そうそうそう
ああ、あっ
そう。
たね、あったね。
あれの続きみたいなもんなんだけど、
あれって続きあったの？一応なんか完結した感じだった
まあ同
よ
じよう
ね。
な話なんだけど、
非公開通話記憶みたいな感じだっ
あ、そう
け？
そうそうそう。あ、でも本当に似てるんだけど、なんかね、空白の2分間があるっていうお話なんですよ。ということで、今回は、またアポロ計画の続きのお話になります。あ、そう、前回はね、2016年に NASA が情報公開をして、それがその宇宙飛行士同士の通話記録だったんだけど、その中に何か月の裏側で、変なもの見たよっていう通話記録がありましたっていうお話です。
なるほど。
アポロ11号自体は69年に確か、月に到着してます。で、アームストロング船長含めクルーが月を歩いた。
なんとか説、なんとか説みたいなあったよね。
そうだね、ムーンホークスってやつだね。でっち上げ説とかいろいろあったや
そっ
つ
かそっ
ね。
か。
で、今回はその続きで、アポロ11号は世界初の月面着陸に成功した時って、全世界に放送されたんですよ。
そうなんだ。
もちろんやっぱり月の の地面を踏むからさ、
うんうんうん、
当時放送されてたわけ、テレビで。
やっぱりそれが権威性になったわけだね、
うん、
世界に対する。
でその様子って約6億人が見たって言われてるの。
へえ、
まあ、驚異の多分視聴率なんだろうね、わかんないけど。
視聴率で言ったら低いだと全世界でしょ。
あ、まあ世界、まあどうなんだろう、視聴率普通にあの国内の、
いやでも視聴率って絶対低くない。で60億人いるうちの6億でしょ、 10%
でしょ。 10% でしょ。でも僕ら見てるいつもテレビって全世界で見たらそれこそ死ぬほど低くない。
いや、まあ、
視聴率の話どうでもよくない。
視聴率どうでもいいわ。
で、まあ、宇宙への第一歩を踏み出した人類なんですけども、
うん、
実は NASA は真実を公表してないんじゃないかってまた噂があるんですよ。
さあ、苦虫潰しような顔しゃべってんの。
でね、その理由の一つが
伝わんないの、悲しいの。
着陸寸前に通信が途絶えた時間がある。
え、着陸寸前に月に。
そう。
へえ。
でそれが空白の2分間って言われてるんですよ。
ああ、なるほど。
で
続きというか前、
そうだ、話としてはその前なんだけど、
あ、時系列言うと前なんだ。
あ、そう、時系列言うと前に実はこういう時間があったと言われてる説だね。でなんで通信が途絶えたかというと、
うん、
理由としてシンプルにカメラがオーバーヒートしたって NASA は言ってるんですよ。
はい。
これが本当にオーバーヒートなのか。
オーバーヒートするの？だって
するかな。
だってさ、宇宙にいるんでしょ。
うん。
そんなオーバーヒートするの？
いやね。
うんうんうん。
じゃん。だから実は何かまずい発言をしたんじゃないか。
あ、なるほど。
つまり月で何か見たせいで何かまずい発言をしてしまって、それがこう
カットされた、
そうカットされたみたいな感じなんじゃないか。
なるほ
ど。でこれ前回も話したんだけど、月からの通信っていうのは基本的に地上にある管制センターを通して行われてるんですよ。
うん。
で厳密には月からまずオーストラリアに行くらしいんですよ、
うん、
この通信が、うん、でそこからアメリカに行ってるらしいんですよ。アメリカの管制センターに行ってるみたいな、
そうなんだ
らしいんですよね。でその空白の2分間と言われる時間、実はその当時数百人にも上るアマチュア無線化が、
はいはいはい、
この通信を傍受してたって言われて
る。おもろい
ね。要はいろんなその数百人がその通信内容をリアルに多分聞いてる人がいるんですよ。
なるほど。
まあ、話によるとですよ。
うんうん。
でこれのやり取りがどんなやり取りかっていうと、
うん、
アームストロング船長と管制センターの人との会話なんですよ。
なるほど。
でその会話というのが、
うん、
アームストロング船長、
うん、
あ、じゃあ、僕がアームストロング船長やるから、
うん、
ちょっと管制センターの人やって、
あ、
僕今ちょっとこれちょっとその会話を見せるから、
あ、読めばいいのね。
読めば
いい。あ、わかりました。どこだろう。
じゃあ僕からいくよ。
はい。
アームストロング、なんだあれ。
いや、お前がアームストロングやるやつだから、アームストロングって言わなくていいよ。
そう、じゃあ僕アームストロングやるから。
いや、だから、うん。
いくよ。なんだあれは。
どうした？何か見えるのか？
ものすごい大きさだ。すごい。他の宇宙船がいる。クレーターの縁に並んでいて、こちらの様子を見ているような。あれは円盤だ。
で俺あれだけセーフ。
あ、ごめん、そう、
待ったんだよ、ないん
だ。あ、そうそうそう、ごめんね、
次、うん、
っていう話なんですよ。
あ、じゃあ
要はその間にアームストロングは何か見っけたわけですよ。
なるほどね。
で管制センターは、ん、どうしたんですかってことですよね。
うん。
でアームストロング船長の証言によると、ものすごい大きい他の宇宙船を見てるって感じですよね。
はいはいはいはい。
で円盤だよ俺っていう結論。まあ、うん、単純にどう考えても、まあ、他の宇宙船目撃してて、
うん、
多分まずい会話なんじゃないかみたいな。
なるほどね。それアマチュア無線化がじゃあそういう内容を聞いたっていうリーク
をしてる。そう、聞いたっていう、そう、ことね。でこの張って、この様子について当時の管制センターのシステムの責任者であるモーリス・シャトランという人は、
うん、
アームストロング船長たちはわざわざ医療用のチャンネルに切り替えていたらしいですよ。
なるほどね。
だから一般的には空白とされていて、
はい、
まあ通信はしてたけど一般チャンネルじゃないから聞こえてなかったっていうイメージだったんじゃないかなってこと。
はい。
でこの医療用チャンネルっていうのは乗組員それぞれに割り当てられているチャンネルなんですよ。
うんうんうんうん、
でこれどういう時に使うかっていうと、まず1個目が何かあった時、単純に、
うん、
で2つ目は使用の会話、
はい、
だよね。単純に人に聞かれたくない話がある時などに使う、
うん、
っていう時だよね。でつまりこれに切り替えて通話してたっていうことは、それなりに何か事情があって人に聞かれたくない事態になったんじゃないか、
うん、
っていうことでこのチャンネルを使った。
なるほどね。
つまりやっぱり何か起きてたんじゃないかなっていう話だよね。
うんうんうんうん。
で空白の2分間自体は話はこれで終わりなんですよ。
うんうん、うん、
まあ、こういうことが実はあったんじゃないかっていうことがアマチュア無線家たちがリークしてると。
うん、
でそもそもこの空白の2分間の前にアポロ11号たちのクルーは、UFO を見たんじゃないかっていう話もあるんですよ。
あ、うん、あ、その月に着く前にって話？
そうそうそう、
うんうん、
でこれに関してはアポロ11号のクルーだったバズ・オルドリンっていう人が、
うん、
結構すごい証言をしてて、これねアポロ11号が地球を出発して3日経った時、
うん、
アポロ11号を追いかけてくるなんか UFO らしきものを発見してるんですよ。でこれを怪しく思ったバズ・オルドリンは、
うん、
管制センターに2日前に切り離した推進ロケットって見えてます？
あ
って質問してるんですよ。
それだと疑ったわけだ。
そうそうそう、うん、なんかそう要は宇宙に出た際に、
うん、
推進ロケットって切り離すわけですよ、うんうんうん、単純に
軽量化も
そう、うん、でだからそれがまだ候補に見えてんのかって思ったんですよ。
うんうんうんうん。
ただ基本的には切り離した推進ロケットっていうのは墓場軌道って言われる軌道にポイってしてるんですよ。
ああ、わかるわかる。
要は使い終わった人工衛星とか、
うん、
廃棄する、ロケットだよね、
うんうん、
とかを廃棄するのもの軌道で、
うん、
現状使ってる人工衛星などにぶつからない、うん、その軌道上に、まあ、ポイするわけ、
うん、
だからまあ見えるわけないんだけど、
うんうんうん、
だから管制センターからはいやそれ全く違うところにありますよっていう返事が来るんですよ。
うーん。
その後アポロ11号のクルーは白く点滅しながら追いかけてくる別の UFO を目撃してるらしいんですよ。
え？めっちゃ UFO いるじゃん。
いやめっちゃ UFO いるよね。うん、こんなことあんのかいって思うけど。
で、バズ・オルドリン？
バズ・オルドリンっていう人。でこのことからまあ1体以上の UFO がまあアポロクルー曰くいるんだよねって感じ。
あ、じゃあバズ・オルドリンも言ってるしアマチュア無線化もそういう話はまあ聞いてる。
まあバズ・オルドリンがこの UFO を目撃した後に到着する何日か経って月に到着する時に、
うん、
アマチュア無線化がその会話を傍受したみたいな感じだよね、
うんうんうんうん、
実際これはまたさらに空白の2分間からさらに遡った時だよね、
うんうん、
だって出発から3日後なんだから。
うんうんうん。
だからまあ出発して3日後に謎の UFO を発見して、
うん、
その後まあ何日か後に到着した時に空白の2分間という状況の中アームストロングが何かを発見してその会話をアマチュア無線化が傍受するっていう流れだよね。
なるほどね。あ、でも確かにそれで言うとその後にこの間の話の会話につながる、
ちょっとつながるよね。そうそうそう、そういうわけだね。
確かに流れとしておかしくはないよね、うん、
であとアポロ11号は着陸地点をずらしてたんじゃないかって話があるんですよ。
あ、目的の場所から。
そうそう、本来到着地点とされていた場所ではない離れた場所に着陸してる。
へえ。
でこれの説として単純に1個目が燃料がギリギリだったから、
うんうんうん、
別のところに着陸せざるを得ない、
もうちょっと手前ってことね。
そうで2つ目が何か探してたので到着地点をずらしたんじゃないかっていう説。
それはどういうこと？
要はそれこそさっきの話の続きみたいなもんで、何かを見っけてそれを追いかけたために到着地点がずれたってこと。
ああ、
何かなんかやべえもんを見っけてなんか安易に追いかけたかっていう、うん、まあ単純な説だよこれは、
うん、
っていう説だよね。
もう一個説あると思ってる俺。
うん、もう一個
その着陸地点に着陸できない理由があった。
ああ、それバッチリ。それ、
あ、本当？
到着場所に何かあったから到着できなかった。
ああ、
可能性。
ああ、そう、あ、あるんだ一応。
当たった当たった。まあまあ説だからね。
うん、なんかありそうだよね。
そうそう、なんかそれ一番怖くない？
なんか先に止まってたってことでしょ UFO とか。あと秘密基地みたいなのがあるん
だ。そう、到着できない何か なんか宇宙人待ち構えてたみたいなさ、
やだ怖い、
めっちゃ怖いのそれ、
うんうんうん、
それが一番怖いよね。で到着地点っていうのは本来入念に調べられてるんですよ、
うんうん、
これ69年に11号は到着してるんだけど、
うん、
66年から67年の間に5回もの月周回衛星を飛ばしていて、
うん、
そこから月の写真を撮って決めてるらしいんですよ、
うーん、
本来。なので、まあ、到着予定の場所に到着しないっていうのは本来結構、ね、予定ではないことなんじゃないかなと思うんだよね。
難しい、なるほどね。
そうで、その到着場所予定の写真っていうのも NASA に送られるんですよ、
はい、
衛
星からね。
そう、
うん、
ただその写真がなぜかアメリカ国家保障局に送られていたって話があって、
NASA じゃなくて、
そう、
一回に国挟んでんだ。
でその保障局には機密ラボがあって、多分そこに送ってたのかな、
うん、
知らんけど、
うんうん、
でたまたまその機密ラボの修理をしていた、
うん、
サンディエゴ海軍電気工学センターっていうところの、
うん、
ウルフさんっていう修理工がいるんですよ、
うんうんうんうん、
その人がたまたま機密ラボの暗室でとんでもない写真を目撃したっていう証言があるんですよ。
なんだろう。
でそこに写ってたのが月の裏側の写真なんですけど、
はい、
そこには大きなタワーやドーム状の建物が写っていた。
めっちゃ開発されてんじゃん
ってウルフさんは証言してる。
ほんとそれ、ほん
とかよって思うよね。
なんか全員嘘ついてんじゃないの。
いや全員に嘘っていうか、まあ全員ただの陰謀論者の可能性もあるよ、
ね、だってさ、アマチュア無線か100人ぐらい聞いてなったら全員が同じこと言ってないとおかしいじゃん。
あ、それはね、
それどうなんだろう。
いやどうなんだろうね。今の話はアマチュア
の
関係はないけど、
うん、走りのところさ、
いやどうなんだろうね。ただそのてか傍受できんだと思うよね。
確かに国の技術をね、
ね、
そんなタクシー無線を聞くみたいな話じゃないもんでしょ。
いやほ
んと
ね、
うん、でしょ。なんか警察無線聞くと違うレベルだもんね。
うん、
へ
え、分かんない、もうちょっと無線は分かんないけどさ。
いやそもそもオーストラリアに飛ぶってのは不思議だよね。一回
ね、結構離れてるよね。なんかそこに大きなセンターかなんかはあるのかね。
不思議。
まあ今回の全体的な説なんだけど、
うん、
まあ、それをその裏付ける証拠として、
うん、
大きく2つあって、
うん、
まあ、1つは、まあ、これ正直ね、まあ、あの解釈のしようかなとは思うんだけど、
うん、
アポロのクルーが地球に帰ってきた後に初のインタビューの時、
うん、
普通月から帰ってきたら喜ぶじゃないですか。
喜ぶね。初めてだもんね。
そう、月に帰ってきたぞって。
日本に、地球にね。
あ、そうそうそうそう、
地球、もうそいつはもう10時じゃないかよ
地球に戻ってきたぞって、
うん、
こうもう椅子から立ち上がってうわーってなるぐらいじゃん。
うん、確かに確かに。
なところをもう陰気に下を向いて、
うん、
もう言いたいことを隠しているかのような様子だった。
何それ、
疲れてたんじゃないかと。
いや疲れてるし、あ、なんかさ、あれじゃあ、なんだっけ、重力、
重力つらたんってなってる
よね。いや、なってんじゃないかな。
僕もね、ちょっとこれはね、そうそう、もうちょっと、
うん、みっともないしね、
まあ、まあ、
喜んでも、
まあでも月だぜ。
まあそうか、当時で言うと結構あれか、
前も言った通りさ、この時って冷戦下だからさ、正直劇的な勝利みたいなもんだと思うんだよね。
なるほどね。
もうこの宇宙開発競争を勝ったぞみたいな、
うん、うんうんうんうん、
な状態な中、まあみんなちょっとしんどそうだったみたいな感じだよね。
ああ、はいはいはいはい。
とこれもちょっと前回と被るかもしれないんだけど、これね、1972年にアポロ17号でアポロ計画って終了してるんですよ。
17号でね、
うん、うんうん。で、まあ、11号から17号の人たちで、
うん、
合計確か12人の人たちが月を歩いてる、
うん、
月面を踏んでるんですよ。
はい。
しかし今、うん、2021年現在、あ、まあ、20年か、
うん、
で50年くらい経った、
うんうん、
今でも足を踏み入れてる人って12人しかいないんですよ、
うん、え、増えてないじゃん。
そう、つまり、うん、そアポロ計画以降月に人は行ってないんですよ確か、
はい、
これが、まあ、月にもう行かない理由の一つが何かあるんじゃないかって
ことだよね。いや、もう契約結んだんじゃない。
ああ、もう月行かないからちょっとやめてください、地球なんかすんのみたいな。
あ、そうそうそうそう、もうお互い自分の領域 月は月、うんうん、地球は地球でお互いちょっと接点持つのやめましょうみたいな。
いやなるほどね。
何語でって話だけどね。
ああ確かに。うーんまあ英語じゃない？
いやめっちゃ通じるじゃん。
いや向こうの方がやっぱさ、いや
会話できたら大丈夫だって
確かになんかそういう特殊な文字があるのかな、通信する用の。
いやでもなんかそれかどっちかだよね。もうそれか本当にもう別に何もないから、もう行く必要がない、金かけてまで。
あむしろ、
うん、だって金かけて行くじゃんめちゃくちゃ。
まあね、
そんな価値があるかどうかじゃん、まあ、
事実上よく言われてる月の石とか持って帰ってきたりさ、地質とかの調査は多分もう完全に完結したっていうことで単純にいかないのかね、
じゃない？でそこに価値がない、そのなんていうの、別に移住できるわけでもないとか分かんないけど、うん、
結局踏んだ12人しかさ月の裏側はどうなってたか本真実知らないわけじゃない。
確かに
裏なんて見れないもんね。何とでも陰謀をつけようと思えば言えるよね。いや実は見てないって言われたら本当それまでじゃん。
確かに、
だって見た人その人たちしかいないから。
月の裏が気になるな確かに
ね。
いや月の裏側と海底は気になる
か、それか契約してないまでも、
うん、あもうやべえと、
本当にやべえもん見たからこれマジで言っちゃダメだよみたいな感じ、がちょっと楽しいよね。だったら
月の裏
側、いや楽しくないかそれ。
いやでも月の裏側気になる
ね、本当になんかドームとかなんかそういうさ都市があんのかと。いやもう、ね、結論
出てないんだよ。結論は
アポロ計画では、
はい、
何か見た可能性が高い。
結論出てねえじゃん。
いや高い可能性の話。
ああそれが結論。
そう前回の NASA の情報解禁プラス空白の2分間、
うん、もう確証はないよね
全部ね結局、うん、まああ
やふやにしてるもんね。全部
足元救おうとして救ってるような話も多いからね。
そうだね、なんか難しいなこれ。でも確かにどっちでも取れるからな本当に。
まあただね結局今後ね、
うん、
誰かが月に行かない限り
だって
何も進展しない論だからねこれ全部。
か行かないようにしてるでしょ。だからもう行かないよね。も
より一層さ、でもそうなったらさ、いまだに12人しか行ってないっていうことはちょっとさ力強くなっちゃってくるよね。
それも触れてないじゃん。だから
まあね、
なんかそれを偉大な感じにしちゃうとどっかがだって行こうとしちゃうじゃない。
まあね、
もうそれすらタブーなんじゃないの。
でもさすごいよね、この当時ってギリまだ冷戦かじゃん。
あ冷戦だね確
かに。そんな中でさソ連にも話したのかな。
いやしたでしょ。いやこれはまずいと。
いや俺ら実際勝ったけど行かない方がいいよっていうの
じゃない、かそれか地球の裏側に先にソ連がいたか
負けてんじゃん。だからソ連公表してる
よね。そうだ、なんだろうな。でもまあでも
さすがにちょっと宇宙人はちょっと手結ぼう、もうこれ無理じゃない。ソ連とアメリカでさっていう話をしたのかもしれないね。
じゃあだとだってもう分かんないけど、さすがにちょっといや怖くない。だってなんかいたら、えそれだって国が争ってる場合じゃないじゃん地球で。
まあ
ね、生命体同士の戦いなわけだからさ。そうなったらね、
でそうなったらむしろ仲良くなるよね普通だったら。もうアメリカとソ連は、
ああいやまあまあ、だからそこから冷戦終わったんじゃない。
まあそれでそれで
いやまあ別に戦うわけじゃないからね月の人たちと。
まあね、でももしかしたらさこのアポロ計画以降さ、実は水面下でさ何かそういう大きなプロジェクトあるかもしれない、
ね、まあまあそれは分かんない確かに。
宇宙人倒そうぜ計画みたいな。
倒す必要ないもんね、こうやって勝てる気じゃないもんね。
いや俺ら何百年後かに行くからって話されてるかもしれない。何それ
難しい話になってきた。
まあということで今回はアポロ計画のお話でした。
ありがとうございます。
あもしもし聞こえます。今回はこういう話をしてみようと思います。そうですね、